はい、皆さんおはようございます。 Good morning everyone。 今日もこうして共に主を礼拝できることを大変嬉しく思います。ところで今日は2026年の1月の第3日曜日です。まず第1日曜日に私たちは主が共におられる1年へという教会標語を与えられて、主が共におられることこそが私たちの歩みの土台であるということを確認いたしました。また第2日曜日には主と共に歩み始める1年というタイトルで、主の招きに応答し一歩を踏み出す決断の大切さを分かち合いました。そして今日はその続きです。主と共に歩み始めた私たちはどこへ向かうのでしょうか。主は私たち一人一人をどのように用いようとしておられるのでしょうか。皆さんに最初に一つ質問させてください。あなたは自分の人生が神に用いられていると感じたことはありますか。あるいはこう思ったことはないでしょうか。自分の人生はごく普通だ、特別な働きも目立った身もない。神に用いられる人というのはもっと信仰が強くて能力のある人ではないのか。新しい年を迎えると私たちは自然と前を向きます。今年は何を成し遂げたいのか、今年は何を変えたいのか、今年はどんな結果を残したいのか。しかしここで立ち止まって考えてみたいのです。神は私たちに結果を求めておられるのでしょうか。それとももっと別のものを見つめておられるのでしょうか。ここで皆さんにお聞きします。神に用いられる人生と聞いて皆さんの心に思い浮かぶものは何でしょうか。成功でしょうか。多くの人に認められることでしょうか。目に見える大きな成果でしょうか。もしそうだとしたら私たちの多くは最初からこう感じてしまいます。自分には無理だ、自分の人生はそのレベルではない。しかし聖書が語る神に用いられる人生は私たちが思い描くイメージとは大きく異なります。それはいつも順調で祝福に満ち問題のない人生ではありません。むしろ理解できない出来事や祈っても答えが見えないこともあります。しかしそれでも主と共に歩むことをやめない人生であります。皆さんにさらに踏み込んでお聞きします。もし神に従って生きているのに理不尽なことが起こったとしたら、あなたはどうしますか。もし誠実に歩んでいるつもりなのに突然全てを奪われるような出来事が起こったとしたら、それでも主は共におられるということができますか。それでも主と共に歩み続けるということを選んでいかれますか。今日皆さんにご紹介したい一人の人物がいます。この人は華やかな舞台に立つ伝道者ではありません。大きな成功を収めたリーダーでもありません。長年異国の地で小さな群れを牧会し目立たない働きを忠実に続けてきた一人の牧師です。彼の名前はアンドリュー・ブランソン。彼が世界に知られるようになったのは何か偉業を成し遂げたからではありません。何もできない場所に置かれたときに それでも主から離れなかった。その生き方を通して多くの人に知られるようになりました。彼の人生は私たちに問いかけます。神に用いられるとは何かを成し遂げることなのか、それとも結果が見えなくても主のそばにとどまり続けることなのか。今年私たちは何を目標にして歩もうとしているのでしょうか。成功でしょうか、安定でしょうか、それともどんな状況の中でも主と共に歩むことでしょうか。今日のメッセージを通して神に用いられる人生の本当の姿を共に静かに、しかし真剣に見つめていきたいと、そのように思います。今日も3つのポイントでお話をいたします。まず第一のポイントは、主に用いられる人生というのは成功からではなくて主と共に歩むことから始まるということです。まず皆さんにお聞きします。神に用いられる一年と聞いたときに、あなたはどんな姿を想像されますか。人が増えること、結果が出ること、何か大きな働きを成し遂げること、仕事のこと、家族のこと、健康のこと、どういうイメージが思い浮かぶでしょうか。ではもしも今年の歩みが思うように進まなかったとしたらどうでしょうか。仕事や家族や健康、人間関係、こんなはずじゃなかったと思う出来事が起こったとしたら、私たちはすぐにこう考えてしまいます。神に用いられるところではない、自分は信仰が弱いのかもしれない、やっぱり自分には向いていない。でもここで皆さんに大事な質問があります。神は本当に私たちに成功を求めておられるのでしょうか。神は私たちを成績で評価する方でしょうか。結果が出なければ落第、成果が出れば合格、そういう方でしょうか。皆さんはどう思われますか。聖書が語る神に用いられる人生は、私たちが抱きやすい成功イメージとは全く違うものです。神はまず何ができるかを見ておられるのではありません。どれほど立派かを見ておられるのでもありません。神が見ておられるのは、私たちが誰と共に歩んでいるのかということです。だからこそ今年の第3日曜日に、私たちはここを土台として確認をしたいと思うのです。主と共に歩む人生を、神様は必ず祝福をされるということです。たとえ小さくても、目立たなくても、遅く見えても、主と共に歩む歩みを神は決して見落とされません。ここでもう一つお聞きします。主と共に歩むとは具体的にはどういうことでしょうか。毎日長い祈りをすることでしょうか。難しい聖書知識を身につけることでしょうか。もちろん祈りも御言葉もとても大切なものです。しかし主と共に歩むというのは、それ以前にもっと現実的で大切なことです。それは人生の分かれ道に立った時に、すぐに結論を出して進むのではなくて、主よ、あなたはどう思われますかと立ち止まることです。 忙しさに追われるときに、怒りが湧くときに、不安が押し寄せてくるときに、悲しみで心がいっぱいになるときに、その場面で自分一人で抱え込まずに、主よ、あなたの御心は何ですか？と主に尋ねることです。皆さん思い当たることはないでしょうか。祈る前に自分で答えを決めてしまっているということはないですか。聞く前にこうするしかないと心を決めてしまっているということはないでしょうか。心の中では不安でいっぱいなのに、口では大丈夫だと言ってしまう。そして夜になってどっと疲れが出てくる。そんな時、私たちは本当に主と共に歩んでいると言えるでしょうか。主イエスはこう言われます。私から離れてはあなた方は何もすることができない。私から離れてはあなた方は何もすることができない。これはあなたは無力だと責める言葉ではありません。むしろその逆です。私と共にいるならば、あなたの人生は意味を持つのだ。私があなたを生かして用いるのだという神様の招きの言葉です。ここでもう一つ質問です。私たちは主から離れて成し遂げたいことを握ってはいないでしょうか。主と共に歩むことよりも結果を出すことを優先してはいないでしょうか。アンドリュー・ブランソン牧師の歩みも、最初から用いられていると分かるような派手なものではありませんでした。彼は長い間ほとんど注目されない場所で小さな群れを牧会し続けて働いていきました。大きな舞台もなければ華やかな評価もありません。それでも彼は主と共に歩むことをやめませんでした。ここが今日の第一のポイントの核心です。主に用いられる人生というのはスポットライトの下で始まるのではありません。誰も見ていない日常で主と共に歩むことから始まるのです。皆さんにさらにお聞きします。もしあなたの信仰が誰にも認められなかったとしても、主と共に歩まれますか？もし祈りの答えがすぐに見えなくても、あなたは主を信頼されますか？もし前に進めないような時期があったとしても、主は共におられると告白できますか？神に用いられる人生の第一歩は役に立つ人になることではありません。立派な人になることでもありません。今日この礼拝の中で主と共に歩むことを選び直すことです。そして小さくてもこう祈るのです。主よ、私を用いてください。しかしまず私があなたと共に歩めるようにしてください。皆さん、今年の歩みの中心に置くべきものは何でしょうか。成果でしょうか。安心でしょうか。人の評価でしょうか。それとも主ご自身でしょうか。次に第二のポイントは、何もできない場所でこそ主は人を用いられるということです。何もできない場所でこそ主は人を用いられる。まず皆さんに率直にお聞きします。 自分にはもう何もできないと感じたことはありませんか？体力が落ちたとき、健康を失ったとき、仕事や役割を失ってしまったとき、あるいは人間関係が壊れてしまったとき、そのような場面で私たちはよくこう思います。もう自分は役に立たない。神に用いられるどころではない。そう思ったりします。しかしここで大切な問いがあります。本当に神様は何かができる人しか用いないのでしょうか。何もできなくなった場所は神の働きから外されてしまった場所なのでしょうか。皆さんはどう思われますか。今日取り上げているアンドリュー・ブランソンの人生はこの問いに非常に重い形で答えています。彼は長年トルコという異国の地で小さな教会を牧会していました。派手な成果もなく注目もされない働きでした。それでも彼は忠実に主と共に歩み続けました。ところがある日、突然彼の人生は一変します。理由もはっきりしないまま、彼はスパイ容疑で逮捕されて刑務所に入れられたのです。裁判もなく証拠もなく、ただ自由だけが奪われてしまいました。もしあなたが彼の立場だったらどう感じるでしょうか。神をなぜですかと叫ばないでしょうか。私はあなたに従ってきたではありませんかと訴えたくならないでしょうか。ブランソン牧師自身も獄中でこう祈ったと言っています。神よ、あなたはどこにおられるのですか。私はあなたに従ってきました。なぜ私はこんな場所にいるのですか。皆さんも同じような祈りをしたことがありませんか。誠実に生きているつもりなのに、なぜこんなことが起こるのか。祈っているのになぜ答えが見えないのか。刑務所の中で彼には何もできませんでした。説教もできない、牧会もできない、人を助けることもできない。自由に祈ることさえ簡単ではない。人の目から見れば完全に用いられていない状態であります。しかしここでもう一度問い直したいと思います。神様の目にも果たしてそのように映っていたのでしょうか。ブランソン牧師は後にこう振り返っています。神は私の働きを止められたが、私との関係を止められたことは一度もなかった。神は私の働きを止められたが、私との関係を止められたことは一度もなかった。この言葉は私たちの心に深く迫ります。何もできない場所であっても主は共におられた。主と共に歩むことは活動が止まっても終わらなかったのです。皆さん、ここで正直に考えてみてください。 私たちは神に用いられることを忙しく動いている状態と結びつけすぎてはいないでしょうか。いかがでしょう。役割があると安心する。必要とされているときは自分の価値を感じる。しかし、それらが取り去られたときに、自分には何も残っていないと感じてしまう。そんなことはないでしょうか。ブランソン牧師は何もできない獄中で、自分の心の中にある怒りや恐れ、神への不満と向き合わされました。そしてある祈りに導かれたと言います。それは、神よ、私を用いてくださいではなくて、私をあなたのものとして保ってくださいという祈りでした。ここに第二のポイントの確信があります。神に用いられる人生というのは、何かを成し遂げる人生ではありません。どんな状況の中でも神のものとして生き続ける人生であります。そしてそれができるのは、順調な時よりもむしろ何もできない場所に置かれた時であります。もし今年あなたが何もできないと感じる場所に立たされたならば、それは本当に失敗なのでしょうか。それとも、神があなたを深く持ちようとしておられる大切な場所なのでしょうか。私たちはすぐに意味を理解できなくても、主はすでにその場所におられるのです。神は私たちの能力が止まった時にも、私たちの価値を止める方ではありません。むしろその場所で主と共に歩むとは何かということを一番深く教えてくださるのです。そしてそのような人生を神は静かに、しかし確かに用いてくださるのです。では今日の最後のポイント、主に用いられる人生は他者を生かす人生へと変えられるということです。主に用いられる人生は他者を生かす人生へと変えられる。皆さんに最後にもう一度大切な問いかけをしたいと思います。神に用いられる人生とは、結局のところ何のための人生なのでしょうか。自分が満足するためでしょうか。安心して生きるためでしょうか。それとも誰かを生かすための人生でしょうか。私たちはともすると、神に用いられるという言葉を、自分が注目されるような働きをすること、自分が評価されるような働きをすること、自分が満たされるような働きをすること、ということと結びつけてしまいます。しかし聖書が示すのは全く逆の方向であります。主に用いられる人生というのは、自分中心の人生から他者へと向かって開かれていく人生です。ここで再びアンドリュー・ブランソンの歩みに目を向けたいと思います。彼は長い獄中生活を経て奇跡的に解放されました。世界中の祈りが応えられた出来事でした。しかし彼自身は解放後、意外なことを語っています。彼はこう言いました。 私は牢獄の中で人々のために祈る者へと変えられた。私は牢獄の中で人々のために祈る者へと変えられた。自由を奪われて何もできない状況に置かれたときに、彼の関心はなぜ自分がこんな目に遭うのかということから、この場所で苦しんでいる人たちのために私には何ができるのかということに変わっていたのです。皆さん、ここで考えてみてください。私たちは自分が苦しい時にどこに目を向けているでしょうか。自分の苦しみや痛みだけに閉じこもってはいないでしょうか。あるいは同じように苦しんでいる誰かに心を向ける余裕を失ってはいないでしょうか。神に用いられる人生は痛みがなくなる人生ではありません。苦しみを通らない人生でもありません。むしろその苦しみが誰かを理解し、誰かに寄り添う力へと変えられていく人生です。ブランソン牧師の人生はそれをはっきりと示しています。彼は獄中の中で同じ牢獄にいられた人々の話を聞いて、言葉が通じなくてもその人のために祈り、自分にできる小さな親切を重ねていきました。それは大きな伝道集会ではありません。拍手も称賛もありません。しかしその一つ一つが神に用いられる人生のひとときでありました。皆さんにお聞きします。今年あなたの人生は誰を生かすために用いられるのでしょうか。今年あなたの人生は誰を生かすために用いられるのでしょうか。家族でしょうか。職場の誰かでしょうか。教会の中の静かに悩んでいる一人の人でしょうか。あるいは言葉を交わすことさえも難しい相手かもしれません。神に用いられるというのは何か特別なことを始めることではありません。今自分が置かれている場所で主と共に誰かを思い、誰かのために生きることです。それは電話一本かもしれません。一緒に祈る時間かもしれません。黙って話を聞くことかもしれません。そのような小さな行為を神は驚くほど豊かに用いられるのです。ここで最後の質問をします。もしあなたの人生が誰か一人の希望となるとしたら、それは価値のある人生ではないでしょうか。もしあなたの存在が誰かを生かすものとなるとしたら、それは十分に神に用いられている人生ではないでしょうか。主と共に歩む人生は必ず他者へと向かって開かれていくのです。主の愛を受けた人はその愛を誰かに手渡すように導かれているものなんです。それが主と共に歩み、主に用いられる一年のゴールであるということを心に留めたいと思います。お祈りいたします。 Let's pray。恵み深い天の地なる神様、新しい年の歩みの中で私たちは改めて あなたが共におられることの尊さを覚えます。Gracious Heavenly Father, as we begin this new year, we once again recognize the preciousness of your presence with us. 主、私たちはしばしば成果や評価、目に見える結果を求め、あなたと共に歩むことよりも自分の思いを優先してしまいます。 Lord, we often seek results, recognition, and visible outcomes, and we so easily prioritize our own desires over working with you. 主よ、今年私たちをあなたと共に歩むものにしてください。何もできないと感じる場所でも、あなたが共におられることを信じさせてください。Lord, please make us people who walk with you, even in places where we feel we can do nothing. Help us to trust that you are with us. 今年私たちがどんな状況に置かれても、主と共に歩み続けることができますように。Throughout this year, no matter what circumstances we face, may we continue to walk with you. In Jesus' name we pray. Amen.